タス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週ご登場いただきますのは井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、ベリタス編集部、井口哲也です。よろしくお願いします。
いやもう年度末ということで、ね、井口さんもお忙しいんじゃないですか。
なんか忙しいっていうかあれですよ、送別会とかね、増えちゃうんで、あんまり飲めない私は結構疲れてますけど。
あ、そうなんですね。送別会、あ、そっか、もうそんな時期ですね。
同期ですからね。
さあ今回もリスナーの方からメールをいただいていますのでご紹介しましょう。ペンネームとりあえずビールさん、30代男性、会社員の方です。アメリカの方ということ
です。あ、そうなの、
はい、
とりあえずビール
アメリカ人のモヤモヤファンです。いつも拝聴しております。第40回の番組に関し1点ご指摘させていただきます。英語のレモンは中古車ではなく欠陥品という意味です。それでも解説はとても勉強になりました。今後もこの調子でお願いします。キープアップザグッドワークということですね。
アメリカ人のモヤモヤファンがいるんだ ね、
あ、
のね、
ありがたい。
一応日本語だねこのメール、ね、
そうですね。
あ、そうそう、僕も弾いてみたんですよレモンってね、
はい、
あのなんか欠陥品とか、あとだから欠陥中古車とか、うんうんうん、なんかどうもちょっとそうですね、アメリカ人に言われるとすいません、高3ですちょっと違いました。ま、
井口さんが第40回のところで言いたかったことは、うん、その中古車市場、うん、いろんな中古車が混ざっていて玉石混合状態なので、
外見を見ても、はい、中が本当に性能がちゃんとしてるのかどうかわからないっていう、そういう意味でちょっと解説したんですけど、
見ただけじゃわからない、うん、その中古車というか、欠陥品が混ざっている状態という意味だそうですね、はい、マーケットフォーレモン、はい、外見からは中身がわからない、
そういう市場のね、そうそうそう、
はい、ということですね、はい、いや嬉しいですね、こういうご指摘もバシバシ、はい、愛の鞭もお持ちしておりますのでぜひ、皆さんご意見お寄せください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの今週のタッタラタタララ
モヤモヤ
タッタラタタララ
モヤモヤ
楽しいですねちょっとさあ今回のタイトルコール、ペンネーム合格しました小学部新入生さん、 おめでとうございます。
合格者続々、
本当ですね10代男性学生さんです、大江さん、ベリタス編集部の方こんにちは。もうすぐ終わってしまうという今週のモヤモヤタイトルコールリクエスト、もうすぐ春の選抜開幕ということで、野球の応援風でお願いしますというメールでした。
ちなみにさっきのあのね、モヤモヤにはあの番組の黒幕ぬいさんにもちょっと参加していただいて、
はい、ミスターぬいの
声が、ところでさ、これだから終わっちゃうんだよね、はい、
そうですね、タイトルコール、ま、
中いっぱい
3月いっぱい
で、あと2回しかないんだよ、ね、
今ちょっと楽しかったので、ああどうしようって思ってしまったんですけどただまあ、区切りっていうのは大切ですよ、一旦終わらせましょう。
でどうするの次じゃ、
そう、白紙なんですねまだ
じゃあこれでいいかね、あのね、ミケベリタスで去年の年末にやった、はい、あのほら川柳
大賞
みたいなやつなんだけど、 あれ結構良かったよね、
あれ面白かったですね、金融経済川柳でしたよね、
その手の今週のマーケットにまつわる川柳、ベリモヤ川柳とかどうかね、
なかなかいいんじゃないですか、
なかなかいいかね、
大江戸大江戸川柳みたいな、大江戸川柳、
大江戸川柳、
大江戸ベリモヤ川柳、いいですね。どうでしょうリスナーの皆さん、モヤモヤタイトルコールに代わりこの大江戸ベリモヤ川柳コーナーを新しく作る というのはいかがでしょうか。ちょっと皆さんのご意見もここで募集しまして、
ね、はい、で来週じゃあ正式決定、
そうですね、
ということで、
はい、反応が悪ければちょっと
そうだな
ということで、はい、本題に戻りましょう、はい、マリコの今週のモヤモヤですが、今回私が伺いたいことは、うん、かなり真面目な話です、うん、日銀の追加金融緩和政策、
うんうん、
以前も実はこの追加金融緩和政策についてはちょっとだけ触れましたよね、うん、ということで、新聞を読んでいてもう一度改めて井口さんに解説していただきたいなと思ったので。
日銀ですか。
そうです。こちら
すごいいきなり真面目になったね。
そうですね、落差が激しすぎるまずはそもそも新型オペという言葉ですけども、うんうん、オペっていうとなんとなく手術のイメージがあったりしますよね
そうだよね。あの一応まあ日銀がやるオペっていうのは、はい、まあ、オペレーションっていうあの単語としては同じなんだけど、あの公開市場操作っていうんですけども、要するにその日銀が例えば、金融機関から例えば金融機関が持ってる国債とかを担保にして、例えば資金を貸し出す、
はい、
ね、あるいは、逆にあの資金を金融機関から吸収するというのを、まあ、いわゆる日銀オペ公開市場操作って言うんですけども、それでじゃあ従来型のオペっていうのはどういうふうにやるかっていうと、はい、あの金利入札方式っていうんですけども、要するにあの高い金利を提示した金融機関から順番に資金を調達できますよというやり方なんですね、うん、それでだから基本的にはその資金の需給によって金利水準が決まっていくという形なんだけど、この新型オペっていうのはもう最初から 0.1% 固定ですというふうに決めちゃうんで、だから基本的にはあのそこの狙い通りに金利を下げていく効果がより直接的に、ね、下げていく効果が期待できるというやり方なんですね。それであの普通はまあ日銀がいわゆる政策金利っていうんだけども、はい、あの誘導する金利っていうのは無担保コール翌日もの金利って言うんだけども、
はい、
これはまあほぼ1日金融機関が要するに日々 の資金の過不足を調節するためにあの要するに資金をやり取りするマーケットなんだけど、はい、それがあのいわゆる日銀の金利の誘導目標になっていて、それが今 0.1% なんですね、はい、だから1日で 0.1% なんだけど、今回のこの新型オペっていうのは3ヶ月の資金を借りるのにも 0.1%
です。もうずっと 0.1%、
そうそうそう、だから普通はあの借りる期間が長いほど金利って高いんだけども、さらに3ヶ月でも 0.1% しましょうということで、まあ、相当そのなんていうかなあのマーケットに対してあの低コストの資金をまあ調達することによって、はい、まあそのね、お金回りが良くなるようにしようというのが、まあ、そもそもこの新型オペの狙いなんですけども、
お金回りが良くなることが狙いなんですか。
そうそうそうそう、だからお金回りが良くなる。そうそう、じゃあ何をやろうとしてるかっていうと、あのね、デフレっていうのがここでも何回も出てきてると思うんですけども、まあ、あの去年のそうだな夏頃から世界的にね、あの消費者物価指数っていうのが前年同月比でみんなマイナスに転じちゃったと。でところがあの中国とかインドとかの、その需要が回復してくると結構資源価格がねまた上がってきたんで、はい、まあ、去年の秋から冬ぐらいにかけてまあ、結構いろんな先進国ではもう消費者物価指数がプラスになってきた、
はい、
ところが日本だけはまだ依然ねマイナスが続いてて、1月までになんだ11ヶ月連続でまだマイナスが続いてると、やっぱこのデフレっていうのは何とかしなきゃいけない、
抜け出せないわけですね。 それをどうにかしようということ で、
ね、じゃあなんで日本だけが、ね、はい、未だにそのデフレが続いてるのということなんだけど、あの要するにあのここでも前言った需給ギャップ、
はい、
というのがあるんだけども、いわゆるその国の潜在的な供給力、
はい、
これが潜在 GDP って言うんだけど、うん、これに対して実際の需要ね、だからこれが実質 GDP なんだけど、これがどこにありますかっていうのを比較したのが需給ギャップ で今あのやっぱり今マイナス 6.4% が需要、供給能力に対して需要が 6.4% ぐらい足りないということは、30兆円ぐらい需要が足りてませんと、うん、いう状態になってて、だからその需要も少し喚起をしないと、要するにいつまでたってもその物価も上がらないし給料も上がらないという状態になってると。だから要するに低コストの、資金を世の中に出すことによって企業にもお金を使ってもらい、
はい、
あの家計、ね、消費者にもお金を 使いやすくしようというのが、まあ基本的にはこういう金融緩和の狙いということなんだよね。
その去年の12月に新型オペ、うんうん、で10兆円程度、うん、ということだったわけですよね、うん、今回はその、うん、今まで10兆円程度だったものを20兆円程度に拡大したわけですよね、うん、それはどういう意図があるんでしょうか。
あ、 これはね、だから前回の12月に決めた時の、いわゆる資金供給量の枠っていうのが10兆円だったんだけども、それが大体ね、2月の末ぐらいにほぼ、まあ、使っちゃったんで、でそうするとここから先どうするのみたいな話があったので、とりあえずじゃあ、ね、あのさらに10兆円やりましょうということで、だからまあ今回の最大の狙いは要するにその日銀としてはやはりそのデフレ脱却のために金融緩和っていうのをこう続けますよということをまず市場に対してメッセージを送ったというのが、まあ一番大きな狙いだったと思うんですね。で問題はじゃあね、そのさっき言ったようにそのデフレ脱却に向けて、はい、実際にその需給ギャップをちょっとでもね
埋めるべく需要喚起していけるのかどうか
そうそうできるのかっていう話で、ここはなかなかね難しいっていうか、そのまああのね、低コストの資金っていうのが、まあ、銀行に回れば、ね、企業もお金を借りやすくなって、はい、企業や消費者もねお金を借りやすくなるっていうことだから、あの本来は効果あるはずなんだけど、現実には例えば企業にしてみれば、ね、依然その需給ギャップがある中で、ね、設備投資をしますといっても需要がなかったらしょうがないから、
物が売れなければな
か
な
か、ね、そうそうそう、だからこれずっと日本が苦しんでるんだけども、そのね、低金利でお金を借りられてもやっぱりそこでちゃんと企業利益上げられなきゃしょうがないから、なかなか今の時点で設備投資をしようかということにはなかなかならないから、ね、で、消費者についても今はなかなか給料がねこんな状態で伸びないから、はい、じゃあ借金してまでなんか物を買おうかっていうところまでなかなかいかないんで、現実にはあの金融機関にお金がちょっと余っちゃって、その結果としてそれはほとんど、ね、国債への投資に回っちゃうとかね、なかなかそういう意味ではあの、ね、言ってる通りにその金融緩和がその需要を喚起するかというとそうはならないところがなかなかね難しいところなんですけどね。
人間の体で例えてみると、その例えば太い血管の血流を良くしても、毛細血管までなかなか流れが戻らなくて結局不健康みたいな、ということは今回のオペはそれ以外の目的もあるっていうことですか。
そうですね、実はだからあの今回の目的はまああれですね、日銀の白川総裁は一応あの今回の金融政策決定会合後 の、 その記者会見でですね、その為替相場を直接の目的として金融政策を運営することは適当ではありませんということを言ってるんですけども、やっぱり国会のについて言えばかなりそのむしろあの為替を意識してるのかなと、というのはですね、今その為替マーケットっていうのは、まあ、いろんな要素でその為替相場っていうのは動くんですけども、今そのマーケットが非常に気にしているのはその各国 の、 その金利差っていうのがどう動いているかということが大きいんですね、それであの実を言うとあの、まあ、アメリカ の、 そのドルとの関係でいうと、その去年の8月頃にあのこれはだから代表的なその短期金利の指標なんですけど、ロンドン銀行間取引金利ライボーっていうんですけど、このライボーの3ヶ月もの金利でそのドル建ての金利が円建ての金利を要するに下回るようになったんですね。でだからその本来は日本はずっとねデフレでとにかくそのずっと金融緩和してきましたから、あの日本の金利が世界で一番安かったんだけども、ここでドルがあの、ね、日本円の金利よりも安くなっちゃったと。でその結果として要するにそのドルを売って円を買うっていう動きが加速して、それで、去年の11月末頃だったかな、1ドル84円台まで円高がいっちゃったと、ね、それでまずいなってことで、12月1日にこの新型オペっていうのが初めて導入されたと、ね、でこれはまさに3ヶ月もの、の金利を 0.1% までギュッと下げちゃうわけだから、
そうですね、
その日米金利差っていうのをあの一旦そのアメリカの方がすごい安くあの低くなってた金利をその差をぐっと縮める狙いがあって、で結果として実際にはねその日米の金利差っていうのはその後ずっと縮まってきて、実は今月に3月かな3月に入ってからまた、アメリカの金利はちょっと高くなったりしてるんだけども、まあ結果としてそのね一時急速に進んだ円高っていうのもだいぶ戻ってきたということなんですね。だからまあ今回のについて言っても要するにまだしばらくの間そのあんまり急激に円高が進まないように、手を打ったというのが一番大きいかなと、それであの需給ギャップを縮めるっていう意味でも実はその、円安になるのはものすごい好ましい話というか、あのさっきその需要が30兆円ほど足りないって言ったんだけども、逆に言うとその今中国とかそういう新興国の需要っていうのは急速に回復してますから、まあ、それを円安で後押ししてやれば日本の輸出が伸びてね、足りなかった需要っていうのがむしろそこで生まれてくるんで、まあ一番なんていうかな デフレ対策として実は為替が一番効くところになっちゃってるというのが、まあ、真相なのかなという感じなんですよね、
う
ん、
この政策っていうのは、うん、輸出企業にとってはとてもいい政策なんですね。
そうね、そうで、まあ、企業部門から経済が立ち直ってくれば、
はい
ね、デフレ脱却の道筋もできるかなというところなんですけどね。
末端の欠陥までどうにか血流を良くするような作業を行っていきましょうということなわけです、
ね、なかなか難しいのは、アメリカも依然雇用情勢も厳しいですから、
はい、
アメリカがじゃあいつ利上げするのかっていうのがもう一つの注目点なんだけども、なかなかアメリカも利上げできないんじゃないかなというのがあって、だから結構そういうね低金利の状態がお互い続くと、なかなかその円も安くならないみたいなところもあって、で逆に今回そのマーケットで注目されたのは、要するに今回の追加金融緩和策で、はい、要するに2人の審議員が実は反対をしてるんですね、ということは、ね、この20兆円というの資金供給枠も多分その6月末ぐらいに大体終わっちゃうんで、はい、その時にさらに追加金融緩和できるかどうかね、逆に言うとちょっとハードルが高くなったのかなっていう受け止め方をするマーケット関係者もいて、まあだからちょっとなかなか単純に一発目の新型オペの導入の時のような円安効果っていうのが生まれるかどうかはちょっとまだ分かんないかなっていう感じかな。
しかもこの先に打つ手がちょっと難しくなってくるということですか。
そうですね、
これまたちょっと心配ですね、その20兆円が切れる頃にまた
そう、ね、だからまあ、
どんな動きが出てくるか、
と絶えず向き合いながらね、きちっとうまく対応取れるかどうかっていうのが、まあ今後のポイントかなという気がします。
はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第19回のお題は危険選択。生命保険は日常のリスクと将来のリスクのことに対して大勢の人が公平に保険料を負担し合い、いざという時に給付を受けるという相互扶助の理念で成り立っています。しかしリスクの異なる人々が同じ条件で生命保険に加入すると、保険制度の健全な運営ができなくなり、契約者間の公平が保たれなくなります。また保険制度を悪用して保険金や給付金を不当に得ようとするケースが増加してきて、社会的に大きな問題となります。したがって保険会社は個々の契約の被保険者が適切であるか判断すること、すなわち危険選択が必要になってきます。被保険者のリスクは健康状態や仕事内容による実体的リスクと道徳的リスクに大きく分かれます。健康で若いうちに保険に加入した方が良いと言われているのは、危険選択に該当する確率が少ないからです。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ヴェリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ヴェリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ヴェリタスの中から井口さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。まずは関東記事から参りましょう、はい、今回の関東記事は現代のわらしべ長者、大株主に見る地道さ粘り長期ビジョンという記事です ね、はい、
知ってます、わらしべ長者。
わらしべ長者って最初わらを持って旅に出て、結局大富豪になる話ですよ ね。
なんかみかんやらなんやらをこう交換してるうちに、
はい、
最後はなんかお屋敷を手に入れたという話らしいんですけど、なんで、ね、現代のわらしべ長者っていう話なんですけども、はい、実は去年もですね、去年の6月だったかな、日経ヴェリタスで1回やってるんですけども、まあ、各上場企業っていうのは、ね、上位 の大株主っていうのを、公表してますんで、
はい、
で、まあ、日経会社情報に基づいてですね、要するに上位10位までの大株主さんってどういう方がいらっしゃるのかなと。で、まあ、大抵の場合は金融機関であったり関係の、事業会社だったりすることが多いんですけども、まあ、中には、個人として、結構大量に株を持ってらっしゃる方もいらっしゃると、こういう大株主名簿の中に出てくる方もいらっしゃる。それでその中から、
はい、
要するに複数のね会社で大株主として出てきている人をじゃあ探して、おそらくそういう人は多分その純粋な投資家としてね、いろんな企業の株を持ってらっしゃるんでしょうから、例 例えば創業者でね、あの自分とこの会社の株を大量に持ってらっしゃるっていう方も結構もちろんいらっしゃるんです、はい、まあ、そうじゃなくてむしろ純粋な投資家として複数の会社に投資をされてかつ大量の株を持たれて、まあ、おそらくそういう人はなんていうの、投資として相当ね、あのバフェットさんじゃないけども、はい、どんどんどんどん資産を増やされていった方なんだろうなと。
そうでしょう ね。しかも何らかのポリシーをお持ちだということですよね。
そ
こ、
あのそういう方たちのね、いわゆるその、はい、投資ビジョンであるとか、うん、そういうものをまあ聞いてみるとですね、結構参考になるんじゃないかなと、はい、いうことで、
そして調べた結果わらしべ長者のような投資家たちだっただ
ったということなんですよね。そう、うん、結構いらっしゃるんですよ。これがね、全国探し歩くとですね、で例えばですね、伊藤秀文さんという方で、はい、この方は株投資歴30年っていう方らしいんですけども、で例えばこの方がどういう、ね、形でその株式投資をされているのかなということで、あの聞くとですね、いわゆるその大物相場師についての、ね、まあ、本を結構、いっぱい読んだと。で、まあ、やっぱりその大物相場師と言われても最後は、ね、その没年不詳というような方も結構いらっしゃって、なかなかその一時はバーッと稼いでも、ね、はい、いつの間にかあの全財産なくしちゃったとか、
行方が分からない、
まあ、そうそうそう、そういう方もいらっしゃるんで、まあ、あのそういうのを読んだ結果、株は結構ね怖いもんだなということを、まあ、この方は思われたらしくて、でその結果としてじゃあ投資するのどういうポリシーでやるのかなということで、はい、その例えば投資する、ね、対象としてまず潰れにくいと、ね、でも個人でも投資しやすい、いわゆるその中小型株がいいなということで、はい、じゃあどういうところを買ったかというと、その大企業の子会社というね、まあ、これ大企業の子会社で上場している会社ってなんかあんまり良くないんじゃないのなんてよくあの言われたりするんですけど、まあ、この方の見方としては、まあ、やっぱりあれですよね、大企業の傘にあるからまず潰れる心配はない、はい、ただ、まあ、そこそこ小粒なんで、むしろその成長の、ね、あの余力は相当大きいんじゃないかという見方で、例えばこの方1980年頃ちょうど30歳ぐらいの時に初めてそのファナックの株を買いました、
はい、
ファナックってね、あの昔は富士通ファナックって言ってたんですけど、あの富士通の子会社だったんですね、はい、でこれがまあね、皆さんご存知のようにあのどんどんどんどん成長しましたから、その頃1600円だった株価っていうのが、この方は2000年前後に手放されたそうなんですけど、はい、1万2000円まで上がった
、
でそれがまあ今やね数億円の資産を築く土台になっている。
そうなんですか。 その他にもいろんな方いらっしゃいますね。
そうですね、例えばね、内堀博さんというこの方はですね、今73歳、株式投資歴約50年、
半世紀
そうということなんですけども、この方のね投資仕事面白くて、その、まあ、3,40 年ぐらいのものすごい長い期間の株式チャートを見てみると、ね、それでその中でまあ3,40 年の中でも大底と言えるぐらいに相当下がってる株を、探すと、ね、でそうするとそういう会社って大体ね、もう赤字が続いちゃってると、
はい、
ね、そうすると、まあ、みんな、ね、潰れるのが怖いから手を出さないと言うんだけども、逆にそれがまあチャンスだと、はい、で潰れるかどうかっていうのは基本的にはそのやっぱり利益剰余金とその有利子負債が、ね、どういう風になってるかっていうのを見れば分かるから、あこの会社潰れないなと思ったら、むしろそういうものすごい安い株を買えば逆にいつかは上がるという考え方でやってこられてるんですね、うん、でこの方が面白いのはこういう風に言われてるんですよ。その株価が上がるときに、その商いが10倍とか100倍に、膨らんでいくと、でその時に、要するにそれだけ商いが膨らむっていうのは結局売りたい人もいっぱいいるんだから、そういう時はまさに、なんていうの、その、まあ、株価でいうと天井になるから、そういう時に、まあ、自分は売っちゃうという風に言われてて、この方だからそのバブルのね、日経平均が38,000円台まで上がって、はい、その後ドーンと落ちちゃったんですけど、その38,000台に上がる時までに一回全部売っちゃってるんですよ、この方はね。その辺の相場感ってなかなかやっぱりね、さすがその株式投資歴50年という感じですよね。
右肩上がりのうちにもう全部売られてしまったわけですね、
うん、そう、まあ、あとね、若杉清三郎さんっていう方なんかも、はい、まあ日本株にずっと投資されてたんだけど、そのバブル期にやっぱりちょっとこれ上がりすぎだなと、ということで今度は、アメリカの、ね、マイクロソフトとかサンマイクロシステムズとか、うん、まあ、まだこの頃は、ね、そのベンチャーと呼ばれてた頃のマイクロソフトとかに投資して、ね、日本のバブル崩壊にもめげず、さらにいつの間にかさらにもっと資産を増やされていたというような、まあ、なかなかやっぱそういうね、
やはり皆さん冷静ですね。
相場感というかね、そういうところはすごいですよね。本当勉強になりますよこれ。
ちゃんとリスクも把握されてますしね、あと、武田和平さんも、
ね、もうベリタスでは何度も登場いただいてる、今回も当然ながらあのインタビュー行かせていただきました、
あの卵ボールで有名な武田製菓の会長でいらっしゃいます
ね。でまあ、この方はね、あの、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないけども、基本的にはもうとにかく長期投資だと。しかも長期投資でその株価の値上がり益を狙うんじゃなくて、あくまで、割安の株を買って、要するに配当利回りで資産を増やしていくんだという考え方で、基本的にはこの方の考え方っていうのは、その会社っていうのはとにかく一生懸命、稼ごうとするわけだから、あのそんなにガミガミ言わなくても、要するにあのちゃんと配当を取るような形で投資していけばちゃんと実りがね、できますよということで、相変わらず、いっぱいあの株持たれてます。
武田和平さんが1年間で買いました銘柄、
というリストもちょっとあります
ね。ありますね。
武田さんがどういう形でどういう会社に注目されてるのか、見ていただければわかるかなと思いますね。
これ興味がおありの方多いんじゃないでしょうかね。
そう、だいたい114社で上位10位までの大株主に、名を連ねられてますから、相当なね、日本のバフェットさんみたいな人ですね。
そうですね、あと気になったのが、人気俳優、政治家なども株の大量保有をしているという、
今回のですね、最大の注目点は、冬のソナタで有名な韓国のペヨンジュンさん、ヨン様
のも
がですね、デジタルアドベンチャーの大株主、大体ね、持ち株比率で 9.6%、3位の株主だそうですね。推定時価総額3億円、すごいな。
あとミノモンタさんもいらっしゃいます。
ミノモンタさんは、愛知時計電機の 7.2% を保有されてるらしいですね。
株主順位2位、
そう、時価総額9億1000万円。ペヨンジュンさんはね、あれらしいですよ、なんだっけ、その韓国系の、イベント企画会社で BOF インターナショナルって、この会社を要するにあのペヨンジュンさんは経営をされてて、それでこのデジタルアドベンチャーという会社がこのなんだ BOF インターナショナルというのを吸収合併して、その交換としていわゆるペヨンジュンさんに株式を割り当てられた
ということ
らしいですよね。なかなかしかしね、あのこうやって個人株主を見ていくといろんな方がいらっしゃるなと、
この気になる表をぜひ皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、今週の日経ベリタス関東記事は、現代のわらしべ長者、大株主に見る地道さ、粘り、長期ビジョンでした。それではその他のおすすめ記事の見出しもご紹介しておきましょう。まずはこちらですね、27業種のトップアナリストを選出、復活日本企業の今後を占う、それからビル・グロス、債権王の奥義、1兆ドルの男、やると決めたらやる、これも気になりますね。
これ面白いですよ、ビル・グロスさんね、あのピムコっていうね、あのいわゆる投資会社のトップをされてる方なんですけど、なかなか面白いです。100年1000年のビジョンを持って投資に挑めと。
1000年、もう
誰もねそのビジョン継承できませんけど。
そうですね、まあ、
でも面白いです、
この方を。死んだ後のことまで考えながらということ
ですか。1兆ドルの資産を動かされてる方ですから
ね。驚きますね、そしてもう一つ、北欧オイルマネー、日本株を 1.4 兆円に買い増し、環境や不動産関連目立つ、
というね、どういうところに投資をしてるのかみたいな一覧表もありますので、ぜひ参考にしてみてください。
はい、ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井口さんも今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
日経ベリタス本市内のコーナー企画、大江真理子のモヤモヤトーク、トクと書いてトークのコーナーですが、リスナーの皆さんから 今週も疑問をいただいていますのでご紹介しましょう、うん、久保手さん50代男性会社役員の方からの質問です。為替が円高に触れると輸出企業に大打撃だとよく言いますが本当でしょうかということです。
うん、ねえ、なんかちょっと言いたくなるんだけど
これは
まあ、ね、まあ、大体そうなんですけど、はい、まあね、そういう単純な話でもなくなっている部分も結構あるかなということかな。
ということで、うん、詳しくは、はい、では来週日曜日発売の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にお答えいただくことにしましょう。はい、今回質問が採用されました久保手さんには質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りします。どうぞ楽しみにお待ちください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表しましてベリタス編集部の方に質問いたします。もちろん番組へのご意見やご感想もお待ちしております。4月から川柳はどうでしょうかという、これに関してのご意見もお待ちしておりますよ。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。いつもたくさんのメッセージいただいています。本当にありがとうございます。ということで今回もお名前だけでもご紹介させていただきましょう。中身もいつもちゃんと読んでおります。ありがとうございます。プリンアラドーモさん30代男性会社員の方、それからヒゲジョンさん30代の男性、モヤモヤペンギンさん40代男性会社員の方、この方もタイトルコールがなくなるのが寂しいというふうにおっしゃっていますね。それからパパちゃん30チャイさん30代男性会社員の方ということでパパになられたんでしょうかね。それからモヤモヤはいつも芋づる式、30代男性の方からもいただいていますね。どんどんモヤモヤすることってこう掘れば掘るほど
本当だよね、
出てきますよね。
掘れば掘るほどモヤモヤする、
ということでモヤモヤした時には、ぜひ質問をお寄せいただこうと思います。
はい、
年度末皆さんもきっとお忙しいでしょうけれども ね、お体にはお気をつけて。
あ、そうそうそう、
あと一息、
はい、年度末といえば、これ放送される23日
お
日本経済新聞電子版がいよいよ創刊という、
ね、あ、そうなんですね。
朝刊夕刊に次ぐウェブ刊の誕生です。
うーん、
まあ、一応ちょっとね新聞の新しい形ということで、興味ある方ぜひ覗いてみていただきたいなと。
そうですね、うん、やはり形も進化していくわけです ね、
進化していきたいですね。
景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を振り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-834946 0120-834946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。ということで日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。